サバ川物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。時刻は7時まもなく28分になろうとしているところです。この番組、いつものサバガ物語の番組内容を変更しまして、21日に起こりました。正式名称は平成21年、中国、北部九州豪雨ということで、山口県にとってはもう山口県の豪雨という災害になっておりますが、はい、それに関する情報を FM 和尚の乾さんとお届けしております。
はい、
ということで、交通情報とかね、被害情報をお伝えしましたが、今度生活に関わるちょっと情報をお伝えしていただきましょうか。
はい、今回は、我々も情報収集をしていて、
はい、
一体どこからどう集めてどうお伝えすればいいのかというのがちょっと整理できていないところはあったんですね。はいはい、でこれはきっと被災された方もそうであったんではないかなと思うんですが、はい、これは今日、防府市の市政何でも相談課から入ってきた情報で、市広報の臨時号を発行するという発表がありました。はい、これは相談窓口、それから見舞い金や支援制度、ゴミボランティアなどの情報が掲載されていて、簡易印刷で作成されたということなんですが、避難所には今日の夕方には届けられる予定ということになっておりました。はい、それから市内各世帯には明日、あさっての2日間で、ポスティングで郵便受けに直接投入という形で市内全戸に配布されるということです。
はい、
でこの、市広報の臨時号を見ますと、災害総合相談窓口というのが開設されたということで、罹災証明書の発行や見舞い金など、それから住宅、消毒、子育て支援などに関する災害総合相談窓口というのが1号館の1階に設置されました。
防府市役所の1号館の1階ですね。
はい、そうです。はい、こちらの窓口で相談を受け付けるのは、まず一つ目は罹災証明書の発行です。
はい、一番重要ですね。
はい、これは罹災証明書っていう名前を聞くと一瞬と思ってしまいます。
うん、よく大きい災害が起こりますと、こういうふうに、はい、要するに家が被害を受けたということで、災害を受けたという証明をしてもらわないといけないですね。でその証明を出して、それをもとにいろいろな支援を受けたりしていきますので、地震の場合だと応急危険度判定とか言って、その建物がどのぐらい壊れたかっていうのを確認をしたりするんですが、全壊だとか半壊だとか、でこれは今回風水害ですから、いろんな写真等も含めて撮れればそれが一番いいんですが、
はい、
窓口の方に相談をしていただいて、この罹災証明を、被災された方はですね、発行していただかないと次に進めませんので、
はい、
これは
大切なもの
ですね。大切なものです。大変大切なものですから、被害を受けられた、はい、受けられた地域の方、方はですね、この広報誌に見られたらですね、罹災証明書のところをよく読んでいただいて、手続きをしていただければと思います。
はい。印鑑がない場合には母印でもいいそうです。はい、それから先ほどタッキーからお話ありました被災写真なんですが、写真が用意できない場合には証明願いの現任者欄に民生委員の方や自治会長さんの署名、それから印をもらうということだそうです。はい、家族、親族、知人などは現任者になることはできません。
はい
はい、それから、一つは消毒です。床下、床上浸水に伴う消毒の相談を受け付けますとありますけれども、
はい、これ実は床下浸水しますと、
はい、
先週の番組でもお伝えしましたように、川やあるいはいろんな下水ですね、要するにいろんな汚物ですね、そういったものも含めた汚い水が流入してます、家屋の中に。
はい、
でこれほっときますと、もちろんカビとかその菌が繁殖するだけじゃなくて非常に不衛生になりまして、今は濡れてますからいいんですが、乾燥しますとこれが舞い上がって、肺の中に入ったり体の中に入ることがあります。
は
あ、あるいは 手とか口についたりね、手についたものをそのまま口に持っていくということで、病気になる可能性がありますから、使った家はですね、必ずこの消毒を、家の周りだけじゃなくて床下も行ってますから、畳を一旦上げていただいて床の下が見える状態にして消毒をしないといけませんから、そういったことについては今回の広報誌にも載ってますんで、
はい、
ご相談をしてください。使ったところは必ずこれをやらないとですね、後々いろんなことが起こりますので、
うん、
はい、
その他に関するお問い合わせがこの災害総合相談窓口となります。電話番号は 0835-25-219425局の2194番です。臨時号の施行法をご覧になってください。
はい、
それから今度は被災ごみです。水害によって使用不能となった家財や家電など、しかしながら、処理困難物と呼ばれるベッドや消火器、バッテリー、タイヤ、バイク、それから自動車や水害によらない廃棄物というのは除きますが、水害によって使用不能となった家財や家電などを対象ごみとしています。搬入場所は災害廃棄物収集ステーション、 これは各地区ごとに決まっておりますので、各地区の自治会長さんに尋ねてみてください。こちらは8月9日まで受け付けます。
はい、これはあの今日私もありましたらもうすでに集められているところありましたので、
あ、そうですか。
きちんとあの定められたところにね出してください。これ、被災地を私もいろんな地域ね、日本各地いろいろ回ってるんですが、
はい、
この出し方で地域住民の、あの気持ちっていうか、わかりますんで、あの今回被災されたゴミに限りますと、土砂に紛れて変なものを出さないようにということで、はい、あのくれぐれも、まあ、そういうことはないと思いますけども、あの、今回被害に向けて、やむを得ず出すゴミについて、あの定められたところにこれ各地区で決まってますので、
はい、
出していただければと思います。分からなければ、はい、あの自治会さん、あるいはあのそれぞれの公民館等も含めてですね、聞いてみてください。
はい、こちらは8月9日までの受付、またクリーンセンターでは月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで搬入することが可能です、
はい、
それから流木や土砂については小野地区、右田地区の方は指定の搬入場所に搬入をしてくださいということです。それ以外の地域の方はクリーンセンター内の仮置き場へ搬入することができます。
はい、これもあのすでに土砂でかなりいっぱいになってました。今日見に来ましたけども、はい、かなりもう持ち込まれてまして、ただあの今回あの、まあ、幸いなのはですね、こういう土砂を置くスペースがあったということですね。
はー、まあ地域によっては
ない場合があるんですよ。ない場合がある。あの本当にあの市街地でこのびっしり家が建ってるような地域ですと、
はい、
もう本当に市境を越えて捨てに行かなくちゃいけない可能性も出てくるんですが、
あ、なるほど。
今回あの、皆さんの、 あのご協力でですね、置くスペースが何箇所かできましたんで、それに土砂等も含めてですね、あの搬入することができるようになってますので、
はい、
この辺もあの情報をちょっと確認して、あの、ルールを守って搬入をお願いしたいと思いますね。
そうですね。
はい。まあ、こういうのも含めて、市広報の臨時号ですか、
はい、
発行されますので、普段あの、まあ、あまり目を通されていない方もおられるかもしれませんし、いや、うちは災害被災受けてないから関係ないよとは言わずに、ぜひちょっと一読していただいて、
そうですね、
あの非常に重要な情報が載っておりますので、あの見ていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それではまもるくんインフォメーションのコーナーです。今日のまもるくんインフォメーションはこの方です。
はい、山口河川国道事務所。
ちょっとマイク入ってませんね、すいません。
はい、はい、じゃあどうぞ。
よろしいですか。はい、山口河川国道事務所河川管理課の飯松です。今週のまもるくんインフォメーションは、この度の豪雨災害に対する国土交通省の取り組みについてでございます。21日の豪雨で県内各地で甚大な被害が発生しました。この豪雨被害に対しまして、国土交通省では様々な支援を行っています。被災直後より災害対策用ヘリコプターによる現地被災調査を実施し、現在まで延べ5回行っています。またテックフォースと呼ばれる緊急災害対策派遣隊員を約60名派遣しています。この隊員は青い作業服を着ていますので、目にされた方もおられると思いますが、この隊員は中国地方整備局はもとより本省、中部、近畿、四国地方整備局の職員で構成されておりまして、土砂災害状況調査等の支援を行っています。その他、排水ポンプ車、照明車の派遣や砂防の専門家による被災状況調査も実施しています。一日でも早く復旧できるように今後とも、取り組んでいきたいと思っております。また先週もお知らせしましたが、今回の豪雨は7月20、21日の2日間で、国土交通省の観測では佐波川流域平均で、200ミリ以上に達しています。山口河川国道事務所に設置されている雨量計では、21日朝8時から9時までの1時間の間に62ミリの雨量を記録しました。新橋地点の最高水位は 3.59 メートルで、昭和47年の7月以来37年ぶりの、高い水位に達しております。今回の降雨の特徴としましては、上流よりは、下流の累加雨量が多く、また短時間にまとまった降雨があったということが、このような被害の拡大につながったようでございます。明日以降の天気も、心配されるところです。皆さん気象情報には十分注意してください。 以上、今日のまもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。それでは引き続き、サバガ物語をお届けしてまいりますけれども、はい、ボランティアのちょっとお話をしたいと思います。災害ボランティアセンター、防府市サバガ流域防災、ボランティアセンターが立ち上がっております。準備は先週お伝えした通り、あの電話でもね、県の社協の大川原さんに出ていただきましたけども、はい、準備はしておりましたが、何もあの雨が続いたもんですから、うん、あの危険を伴うということで、現地にボランティアの方を行っていただくということはなかなかできませんでしたが、ようやく、今週初めからですね、はい、動き出しました。それであの各地域にですね、腕にあのテープをね、あの貼って、こう動いているグループが、実はその災害ボランティアの方々の一部なんですけども、
ひらがなで名前が書いてありました。
そうですね、あのいろんな災害ボランティア、いろんなところからいろんな災害ボランティアの方来てますが、一応あの私どもの、あの防府市サバガ流域防災ボランティアセンターを通じて来てる人たちはこうテープをあの貼ってるということで、ひらがなで書いてありますので、はい、見ていただければと思いますが、災害ボランティアセンターのちょっと状況をちょっとお話ししますと、これまでのですね、あのボランティアのニーズ受付ですけども、今日の、今日はまだ今日の夕方上がってますからまだ分かりませんが、
はい、
28日火曜日現在までですね、ニーズの受付は92件ございました。ニーズというのはあのこういうのやってほしいとかですね、うん、あのぜひこういうのを片付けてほしいという、そういうまあニーズでございます、
はい、
でこのニーズ あの調査についてもですね、この災害ボランティアセンターのスタッフで私どもの防府防災ネットワーク推進会議のメンバーが各地域に散りまして、地域密着型でですね、ニーズ調査を前調査をしまして、それを受けてボランティアを動かす戦略といいますか、そういったものを考えて今動いてもらってます。であとボランティアの受付今しておりますけども、個人で参加された方が昨日まで123人、まあ、これは延べですけども、はい、累計で123人、団体が11団体、これある程度人数の集まって来ていただいている団体です。これ11団体、うん、人数に直しますと147名ということで、これ全部合わせますとですね、実はあのスタッフも含めて557名もうすでに動いているということで、ただですね、はい、災害ボランティアセンターの方からの、依頼でまだ足りませんと、
ボランティアをされる方が、
はい、足りないということでございますので、うん、一応この放送はこのね、あのコミュニティ FM ですから、あの防府市の一部の地域にしか、まあ、届いておりませんけども、
はい、
あのぜひご自宅が無事で、特にあのサバガ流域の方、小野地区も含めてその上流の方ですね、中流域の方、あるいはあの大道の方とか、あっちの辺も被害を受けておりますので、ぜひですね、ボランティアをしたいという方はですね、防府市サバガ流域災害ボランティアセンターの方に、まずご一報いただいて、
はい、
ボランティアってよくわからないんだという方もですね、ある程度レクチャーをしますので、手を挙げていただければと思いますが、今のところですね、この番組ホームページで、県外にも一応配信しておりますけど、
はい、
今のところのボランティアの方は、山口県内の方に限ってお願いをしてますと、
うんうんうん、
いうことで、県外でこの番組をホームページを通じてお聞きになっている方は大変申し訳ないんですが、
はい、
山口県内でとりあえずは頑張らせてくださいということで、お願いをしたいと思いますので、そこで、はい、ぜひ、もしですね、県外もということになれば、ホームページ等で、お伝えいたしますけども、県内での方中心にということでお願いしたいと思います。ですから、防府市以外の、他の山口県内の市町の、方々で、お手伝いいただける方は、ぜひですね、防府市サバガ流域災害ボランティアセンターということで、電話番号を申しておきますと、
はい、
0835-24-9777、0835、防府0835、24局の9777、927が3つですね、
はい、
こちらの方まで、お電話いただければと思います。ボランティアセンターの方の空いている時間が午前8時半から午後5時まで、午前8時半から午後5時まで、このボランティアセンターが司令塔になりまして、
はい、
ボランティアの方にニーズと、まあ、 受けてですね、あっち行ってくださいこっち行ってくださいということでお願いをしてボランティアの方に行っていただきますので、まずこのボランティアセンターにご一報いただければ、そして受付を必ずしてから現地に行ってください。
はい、
このサバ川物語の番組でも前災害ボランティアの回お話をね、機会がありましたが、その時もお話したんですが、いきなり現地行かないでくださいと。地元の方が自分の家の周囲をやるならいいんですが、他の地域の方がボランティアやりたい、よし行っちゃおうということで、いきなり現地に行かないでください。必ずボランティアセンターを通して、そこから必ず送迎できるようになっておりますので、必ずボランティアセンター、ボランティアのこちらの 本部の方で受付をしてから行ってください。それと、必ずボランティア保険入ってください。不慮の事故とかですね、怪我をしたりすることがあります。はい、本当はあっちゃならないんですが、
そうですね、
このボランティア保険入れますので、簡単に入れますので、ぜひ電話をして確認をしてみてください。先ほど申しました番号ですね。
はい、
それとボランティアというと、どんなことやるんですかということなんですが、大きく分けて一般ボランティアと専門ボランティアに分かれます。
はい、
専門ボランティアというのは専門職ですね。だから例えば該当する件数があるかどうかは、ケースがあるかどうかはありませんが、例えば、語学が堪能な方は例えば通訳をしてください。
はあはあはあは
あ。あるいはもしかするとその障害を持たれた方、特に耳が聞こえないね、聴覚障害者の方に対しては私手話ができます。
はい。
転訳ができますと。こういうニーズがあればの話なんですが、もしそういうニーズが生じた時には私資格持ってますとか、そういうことができますっていう、こういう方たちを専門ボランティアと言います。
あ、なるほど。
はい、でそれに対して一般ボランティア、こちらの方が圧倒的に多いんですけども、主にですね、例えば流木の片付け、先ほどお話ししましたように床上浸水してますと、家の床下が泥だらけになってますので、この泥出し、あるいは家具をいっぱい、ね、干さないといけません。洗浄して、先週も番組でお話ししましたが、クレゾル洗剤等も含めて一回きれいに洗っていただいて、天日干しして消毒をしていただきたいので、一回外へ出してください。もしゴミで出す場合も外へ出さないといけませんから、
そうですね、
そういう家具の移動ちょっと手伝ってほしいということを含めてですね、やっていただけるのがこの災害ボランティアでいう一般ボランティアということになりますので、
はい、
災害ボランティアセンターとしましては両方とも受け付けますが、主に今とにかく不足してますのが一般ボランティア、マンパワーが足りない、
はい、
いうことです。で特にウィークデー、土日は割とお休みを取ってですね、休みですから来ていただく方多いんですが、特にこの金曜までの、これから水木金、明日からですか、木金のこの2日間、
はい、
ウィークデーが非常に今災害ボランティアの数不足してますし、これから復旧のピークを迎えますから、ぜひですねこの番組を聞きの方で、ボランティアやってあげようという方はぜひこの災害ボランティアセンターの方に来ていただいて、本当にお手伝いいただける時間だけで結構ですから、
はい、
無理強いをするわけではございませんし、休みしながらやっていただいても構いませんから、皆さんの形に合ったスタイルで指示をしてもらいますので、災害ボランティアとしては手を挙げていただいて、先ほどお伝えしました24-9777、こちらの方にご一報いただければというふうに思います。
はい、
でもすでにね、他の市の社協さんの方とか県の方とか、いろんな方がもうすでに入ってます、入ってますけどやっぱり不足です。人手がいります。
なるほど。
地域が広いもんですから、ぜひですね皆さんの力をお貸しいただければと思いますが、ボランティアの受付場所をお伝えしておきますが、防府市天神町商店街、これ空き店舗を利用しまして受付場所を設けております。
はい、
これもともとね数年前5年前かな防災訓練やったとこなんですよね。
そうですね。
で災害ボランティアセンターの練習をね実はやったところなんですよ、ここは。
そうですか。
はい、そこをまさに空き店舗も借りてあの時も、ね、訓練やったんですが、まさに同じ状況でですね今回本番を迎えたということで、こちらの方に来ていただければと思いますが、駐車場等はですね、はい、市立松崎小学校校庭がご利用できます。近いですから ね、
そうですね、
歩いてすぐですよ。何分ぐらいですか。5分ぐらいもかかんないですよね。
5分
ぐらいですかね。
5分くらいはかかるかもしれません ね、
歩いてちょっと国道というか旧ね、ちょっと道路を横断していかないといけませんから、
はい、
そちらの方に、市立松崎小学校の方に駐車場がありますから来ていただいて、ボランティア受付の場所は、防府市天神町の天神町の、ね、商店街ありますからもう分かると思います。はい、で、ボランティア受付時間を申し上げますが、8時30分、 ね、朝8時30分から午後1時半まで。これなんで午後が早いかというと、もう午後の便出したらもう行ってしまいますんで、
はい、
2時3時に来られてもですね、
はあはあ、
もう行って作業する時間ないんですよ。
作業時間が決まってるんです
ね。決まってますし、
はい、
で移動にもやっぱり20分ぐらいかかりますから、午後1時半までですから、皆さんの時間に合わせていただいて、この受付時間内に来ていただければというふうに思います。
はい
ですね。なかなかね、それともう一つ、災害ボランティアで来られる方はですね、昼食はお昼はご自身でご用意ください。
そうですね。
それと飲料水、特にスポーツ飲料がいいと思うんですが、暑いですし、
はい、
倒れてはいけませんので。
そうですね、
まあ、すでにね、熱中症になりかかれた方もおられたというふうに聞いておりますので。
あ、そうですか。
作業をします、屋内の作業であっても汗をかきますので、どうぞそこは注意していただきながら、昼食、飲料水、そして、そろそろ、ね、土が乾き始めますんで、
はい、
舞い始めます土が、
うんうん、
先ほど申しましたようにちょっと汚い土が舞い出しますんで、マスク、それと軍手で長靴が必要です。これ終わりましたら必ずセンターで災害ボランティアの場所でですね、帰ってきましたら消毒をします。
はい、
足と手とうがいもしていただきますので、うん、こういう道具必要最低限持って、持参してください。もう一度言います、昼食、飲料水、そしてマスク、軍手、長靴、これはご持参いただければというふうに思います。
はい、
ということで、お届けしてまいりましたが、そろそろお時間がやってまいりました。
はい、
今週もですね、先週の21日に起こりました土砂災害、水害のですね、災害情報、生活情報について、お届けしてまいりました。多分来週も同じような番組になるかなと思いますが、またあと来週1週間になりますけども、この後、まあ、雨は多分しばらくはないのかな、ちょっと予報を見てませんが、
そうですね、はい、ちょっと晴れ間も見えてきそうだという、はい、ような予報も週間天気予報で出ていましたね。はい、ですね。
ただ晴れますと何度も言いますが、今まで、濡れてた土が乾きますので、それを宙に舞いますので風を受けて、どうぞ健康には留意されたらというふうに思います。
はい、
それではまたそのお時間が参りましたので、また1週間元気にお過ごしいただければと思います。
はい、
この時間のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議、滝本浩一と、
はい、FM アッシュリーの井上則文と、
はい、高度交通省の今津です。
はい、ということで来週まで皆さんさようなら。
さようなら。
サバガーの物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。